おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はね、いいお天気、
天気いいね、
最高です。
富士山もしっかり見えてるしね、
見えてます、
いいね。
でもあのこの後次第に雲が多くなってくるようなんですが、
なんか明日ぐらいから雨予報だったりとか。
そうですね、雨降ったり曇ったり、まだあの梅雨入りという宣言はされてないんですが、
はいはいはい、
そろそろではないかという。
まあそんな感じかな。
そんな感じ。でもそうですよね、もう6月ですもんね。
もうちょっとね、いつも後っぽい感じだけど、まあ雨もね降らないといけないですから。
そうです、そうです、はい。あの最近兄貴どうでしょう。
はい、はい、ですね、ちょっと年度初めに結構重い仕事をガーッと、片付けまして、
はい、
それからですね、これも6月からですね、まあ、あの今年度始まるさまざまなこうセミナーとか、
はい、
そういうのがですね一気にこう始まってくるという、まあ、このちょうど合間なので、ちょっとのんびりしにね、山梨の山奥まで温泉に入りに行ってきまして、
いいですね、
しばらくねゆっくり、もうねもう本当山奥なんで、もうその宿しかなくて、もう何にもないところだったんですけど、もう静かでね、川の音と鳥の声しかしないようなあのところだったので、ゆっくり、リフレッシュしてきましたので、
はい、
あの今年度ちょっとねねじ巻いていきたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。今週のテーマトークなんですが、はいはい、うん、あの梅雨そして雨の楽しみ方ということなんですけど、うん、兄貴なんか楽しみ方ってありますか。
雨はね正直ちょっとね、ま、あのどっちかというとこうアクティブ型なので雨はね本当に面倒くさいというか、
う、ね、
特にこのね仕事をしている時なんかはもうスーツじゃないですか、
はい、
だからもうあの濡らしちゃいけないとかいろいろあってですね、うん、ちょっとね行動がこう鈍るっていうのはあるんですけど、ただお休みの日なんかは雨が理由で、もう今日ちょっと雨だし外のイベントも中止だしもうどこも行けないなみたいな時はちょっとゆっくりできるじゃないですか。
あ、そうですね、
そうそうそうそう、うん、なので雨を理由にねうちから出ないっていうね、
はい、
雨なのでもうしょうがないねみたいな感じでうちにこもってられるっていうのはあるので、うん、まあね、ちょっとたまった仕事を片付けたりちょっとねたまったビデオ見たりとか、まあのんびり過ごすっていうのが、まあ、一番かなとは思いますけどね、うん、
そうですね、雨の日、
う
ん、そんなアクセクね動かなくてもね、
そうそうそうそう、
ゆっくりとするっていうのもいいのかもしれないですね。
まあこれからねそういう日も出てくると思うので、はい、のんびりしたいと思います。
はい、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞から餃子三種製造販売協同組合海アーモン工房という記事から、うん、加工食品だけじゃなく地域もブランド化していくというお話をしていただきました、
うん、そうですね、実はねあの放送後なんですけれども、ここの組合の勝又理事長にねちょっとお話を伺ったんですよ、はい、そしたら裾野のモロヘイヤとかタケノコとかあとで大和芋なんですけれども、これはですね首都圏の一流ホテルでも使われていると言われるこの高級食材なんですよね、
はい、
これを餃子に加工して身近な食べ物にすることで地域産の高級農産物を市民に PR して、うん、で地元への愛着とか地域自慢の種にできればというふうに今語ってくれました、
はい、
まあ、こういう取り組みがねいろんな地域でねどんどん、増えるといいかなと思いますね。
はい、う
ん、
前回このコーナーを聞き逃したもう一回聞いてみたいという方のために先週放送しました内容がボイス Q のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことは、聞くことができます、
うん、はい、
こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今回は日経プレジデントオンラインから、うん、25歳で独立したものの信頼が得られないのは若さのせい、うん、というネット記事、
うん、
独立する年齢でその人のキャリアやスキルを決めるわけではないと思いますが、うん、起業を目指す人には気になることと感じましてテーマにしてみました、
うん、なるほど、わかりました。それではね、まあ、いつものようにまずは記事の内容から紹介していきましょう、
はい、
記事ではライフネット生命会長兼 CEO、出口春明氏が25歳で接客コンサルタントとして独立した男性の悩みに答える内容になっています、仕事の内容には自信があるし 結果も出しているというね、25歳の接客コンサルタントですが、お客様に信頼されないのはどうしてかという悩みに対して、出口氏はですね、今の日本では年功序列の意識がやっぱ残っているので、40代50代の経営者は20代の若者にアドバイスされたくないという意識が強い。そこで出口氏はこの相談者に、自分の評価と周りの評価がずれているのは、私は一生懸命やっている、すごいという自尊心がある、自分自身を持っていなければ、独立をしてやってはいけないけれども、一度自分の能力を客観的に見てみる必要がある、人間が一番わからないのは自分自身、あとですね、同業者や講演や、同業者の講演やセミナーを聞きに行ったりして、他人との比較してみて客観的に自分を評価すると、何が足りないかが分かって正しい自己評価につながるかもしれない、見えるかもしれないというふうに、まあ、この相談者に対して答えているんですね、
はい、
さてりなちゃんも、独立してこう仕事してると思うんですけれども、
はい、
こういう悩みってこうなんかありましたか？
初めの頃はやっぱり、うん、仕事がすごいたくさんあるわけではないので、うん、営業に行って、でも営業に行ってもすぐに仕事にやっぱりたどり着けるというわけではなかったんですね、うんうん、だから今ある仕事をとりあえず一つ一つこなしていって、まあどうにかなるでしょうっていう、うん、私のポジティブな
まあまあ、ね、
考え方でなんか突き進んでいたら今に至るみたいな感じですね。
なるほどね、はい、まあ、割とね、女性っていうのは本当に目の前にねできることからコツコツ積み上げていくというパターンの人はたくさんいらっしゃいますけどね、うん、
はい、
僕もねこの仕事をしていく上で多くの人の前で話をする機会ってあるじゃないですか、まあ、コンサルタントとしてセミナーの講師というのを任された時に、先輩からね話をされたのは、話し方に注意することということを言われたんですね。で、君は先生じゃなく参加する人が期待している情報の伝達人です。自分が話す情報が聞いている人たちにしっかり伝わっているかに最善の注意を払って話しなさいっていうことを言われたんですね。まあ、今でこそ、約15年のキャリアを重ねてアドバイスや講師というのをさせていただいているんですけれども、この時にね言われたことというのは今でもちょっと気をつけるようにはしてるんです。なぜかというと、僕はアーティストでも著名人でもないので、セミナーに参加する人もアドバイスを聞く人も僕の話が聞きたいわけではなく、僕から発信されるその聞いている人たち、自分たちにとって役に立つ情報が欲しいと思って、まあ、時間を割いてくれてるわけですよね。こういう考え方をマーケティングの専門用語でベネフィットというふうな言い方をするんですけれども、はい、現場で一番大切なことで、これはどんな商品やサービスでも同じことが、まあ、言えるということなんですよね。
そうなんですね。そうか、そういうところなんですね、うん、その方は、まあ、もちろんなんですけど、
う
ん、情報を得たいということなんですね。
だから洋服だってね、はい、リアちゃん最近買った洋服は、うん、買ったお店を儲けさせてやろうと思って買ったわけじゃないですよね。
違います、違います。
この服着たら涼しく過ごせるかなとか、うん、ちょっと可愛いなとか、うん、自分にとっていいことがあるから買うわけで、
そうですよね。
そう、美容室に行くのも、うん、宅配便を頼むのも何をするのも全て自分にとって何かいいことがあるからお金を払う、これをベネフィット。
そう、
自分たちの商品やサービス、まあ、情報はこの人、はい、聞いてる人たちにどんなメリットを与えているかなっていうことを考えるのがこのベネフィットって考え方なんですよね、
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは成功を目指すビジネスマンに向けて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、自分ではなく相手と影響に関心を寄せて上昇ということなんですけれども、
はい、
起業や独立を目指す人たちに言えることなんですが、成功者になりたい、女性起業家になりたい、有名になりたいと思って口に出す人っていますよね、
はい、
これって大きな間違いなんですね。そもそも成功者、女性起業家、また著名人と言われている人で自分で言ってる人ってほとんどいないんですよ、
うん、
これは周りの人たちがそう言っているということなんですね、
はい、
これが実は一番大切なことなんです。 自分自身で達成したいと思っている目的や目標に向かって貪欲に行動している人がその分野で成功を重ねていく。そうするとその人がの活動によって良い影響を及ぼす人たちが周囲に増え始め、そのような周りの人たちに認めてもらうことで周囲からの、評価につながって、その評価される人になるんですね。ということは、独立を目指す人は何を考えなければいけないか。これは記事の中でも出口氏も言っていますけれども、自分自身を客観的に知ることなんです。特に過去の自分がどんな経験を積み何ができるようになったか、そしてそれによって今の自分はどうなっているか、これをしっかり認識することで独立してからの自分にどんな可能性があるかということを冷静に見つけることができるはずなんですね。そして自分が決めた分野で多くのお客様により多くの好影響を与える人になれば、きっと多くの人に認めてもらうことができるはずなんです、
はい、
まずは自分の目標設定からちょっと真剣に考えてみる、ね、ここから始めていただければなと思いますね。
なんか言われてみれば、成功者とかあとまあ有名な方とか、うん、自分で言ってるっていう人っていないですよね。周りが認めてる言ってるっていう人ですもんね。
そうなんです。これね、隠れ家的なお店も一緒なんですよね、
うん、あーそうなんだ。
そう、隠れ家的なお店って、はい、周りの人たちが、うん、勝手に美味しいんだけど、ちょっと住宅街にあって分かりにくい、ちょっと隠れ家的なお店なんだよねって言ってるんであって、はい、よくね、隠れ家的なお店になりたいんでここにオープンさせますっていう人はいるんですけど、これ間違い
そうか、そうなんですね、うん、分かりました、ありがとうございました、うん、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。